大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー東京新聞の望月磯子さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話を、はい、
ね、何でしょう。
そうですね、ちょっともう、うん、若干選挙後から時間は過ぎてしまったんですけど、やっぱり野党共闘について失敗だったんじゃないかという声たくさん出てますんで、その件と、今日明日か、最終告示 の、 立憲民主党の代表選に関してもちょっと、お話しさせていただきたいかなと思います。で、野党共闘、これ朝日新聞の、ね、世論調査で発表されましたけれど、野党共闘、共産や立憲との共闘というのは失敗だったんじゃないか、どうなのかというアンケート調査で、進めるべきだというのが 27%、そうでないというのが 51%、でまた立憲の支持者の中で進めるべきがこれも 47%、無党派で進めるべきは 21% と、全体としてやっぱりやるべきじゃなかったんじゃないかという声が非常に多くて、いろいろ言われているところなんですですけど、ただこれ選挙 の、 今の選挙制度の中での、戦い方としてやっぱり1対1の構図に持っていかないと、結果としてはやっぱり野党側に非常に不利になるという意味では、やっぱり共産党と含めて、7割の、選挙区で、一本化を進めたっていうことは、結果としては、トータルで立憲は議席は減らしたんですけど、小選挙区で見ると伸ばしているという意味では、これ、この、 戦い方の形としては、やっぱり やらなければ、今後も含めて勝てないという意味では、これ、やっぱりやる必要はあるんですよね。
小選挙区でも、ずいぶん惜しい選挙区がたくさんあったって聞いてますね。
そうですね、読売新聞などが細かく分析してるんですけれど、5ポイント差で、ギリギリ自民党が勝てたというところが、だいたい2割ぐらい。34人ぐらいですね、5ポイント未満でなんとか勝てたと、逆に、5ポイント未満でなんとか野党が勝てたっていうのも28人ということで、この構図はちょっとしたことでこのまさに5ポイント差なので入れ替わる可能性が高いので、そういう意味でも、これ、読売新聞の自民党 の、 に答えている自民党の議員なんかもやはり一定のこの野党一歩共闘の評価、成果っていうのは否定できないということですね。
もしかしたら34人増えてたかもしれない。
増えてたかもしれない。で減ってたかもしれない。どっちに行ったかっていうのはやっぱりその時々の流れ。特に比例でですね、なかなか立憲が伸び悩んだということがあって、ここは今代表選でも、各、今出てるのはね、西村さんでも大阪さんでも泉健太さんでも言ってますけれど、やっぱり立憲らしさとか、立憲の独自の外交安保を含めた政策っていうのを、なかなか世の中に伝えきれなかったんではないか。逆に言うと、躍進した維新は非常に分かりやすいキャッチーな、話、とはいえ、ちょっと一歩間違えるとその公務員バッシングというのに終始してないかとかですね、そういうところはあるんですけれど、テーマも分かりやすく有権者に、テーマを突きつけられたんじゃないかと、いう意味でやはり比例で立憲が伸びなかったというところは、これからも、次の、来夏の、参院選に向けて分析をしなきゃいけないかなというところかなと思うんですけれど、で私がやっぱり今、この選挙の流れの中で今回結構その共産党との閣外協力というところで、一緒にやるんだ、そんな全く主義主張が違うのにね、なんかそれで成り立つんですかとか、結構選挙の最中も責められてることが多かったんですけど、これこの閣外協力という意味は、あくまでも全てを一緒にやるということではなくて、共産が合意した政策については一緒にやりますよということなので、是々非々なんですという部分が、なかなかこれ世の中のこの世論調査の結果を見ても伝わってなかったんじゃないかなと。
そうですね。
そうですね。で、この間、市民連合に関わってる山口先生、二郎先生に聞いたんですけれど、やっぱり、この閣外協力の部分ですね、やっぱり世の中に、外に、アウトプットしたときに、いろんな反発も含めて予想されるので、なるべく選挙戦の、早め早めにこの話をして、一体どういう意味なのかと、本当に全部一緒にやるんですかという意味なのか、この閣外という意味をしっかり伝えた方がいいんじゃないかとか、いろいろあったらしいんですけれど、ここが難しいところで、立憲側が持っているその連合ですね、連合の組織に反発をもらわないために、なるべく早い段階で出すと、またこの連合の反発を招きかねないと、結果として結構、選挙戦のギリギリのタイミングで言ったようになって、逆にそこに、付け込まれてしまったのかなと。今維新側が言い始めているのが、我々はニュー野党で、野党共闘やった人たちはオールド野党だという言い方をして、新たな、野党勢力ということをアピールしてるんですけれど、ここで この維新の攻め方は非常にうまいと思うんですけど、うん、反対ばっかり、あそこは反対しかしてないじゃないか、あとよくね、うん、吉村さんとかこうキャッチーな言葉で、うん、話されてますけれど、うん、これ分析されている議員さん の, 記録を見ますと、うん、立憲がじゃあ反対ばっかりしてるかというふうに思えるんですけど、うん、これまでの国会で見ていて、全体 の, 政府与党が出した法案のうち、立憲が賛成してるのがなんと 82.6%、うん、まあ、約8割強は賛成、残りの2割ぐらいでちょっとこれは問題があると言って、うん、まあ、対案を出したり、まあ、議論したりというのを重ねている、うんうんうんうん、で一方で、まあ、一番反対してるんじゃないかというふうに見られるのはやっぱ共産党ですけれど、うん、ここでも 53.9% はまあ賛成、うん、まあ、約半分弱で反対をしてますよという状況、うんうん、で逆に反対しかしないじゃないかって言ってる維新を見ますと、うん、88.7% で賛成ということで、うん、まあ、9割弱ということで、うん、これはだから 立憲民主党や維新の差を見るとポイントで言うと約 6% ぐらい、うん、まあ、賛成してるかしてないかで差が出てるということで、うん、まあ、何でも何でも野党は反対なんですかというイメージ、これはまあメディアがまあ一方で与党がこう言ったけど、うん、野党最大勢力の立民はこうですという報じ方が多いので、うん、まあ、外でアウトプットされたときにもう批判しかしてないよね野党はというイメージは非常に強いのかなと思うんですけれど、うん、まあ、実際はそうではないんだよと、一定程度、まあ、立民も維新も8割以上は賛成、まあ、残りの2割の中でいろいろ異論が出たりしているよという、こういう状況もですね、まあ、これメディアの私たち側の報じる側の問題もあると思うんですけれど、こう刷り込み的にね、有権者に思わせてしまってるのかなと、まあ、ただ、まあ、今回いろんな声を聞いてると、まあ、最大野党としての立民がもう少し対自民に対する批判ということだけでなく、まあ独自のね、もっとこういうことができるんですという、もっとプラスのプラスのアイデアっていうのをもっと出せば、よりね、特に若い人たちというのは、分配と成長という意味では、まあ、分配も必要だけど、自分たちの将来を考えると成長戦略っていうのをもっと示してほしいとかね、そういう声が非常にあったので、まあ、そういうことに対する具体的な、まあ、政策提示っていうのを、まあ、個々の、ね、選挙区の中でもっともっと、野党側の議員が詰めるべきだったんじゃないかという反省は必要だと思うんですけど、まあ、こういったところもですね、いろんな今回の選挙結果を見ると、まあ、メディアの中での刷り込みというのもあるし、逆に言うと野党共闘についてのアピールというのがまあ十分ではなかったのかな、うん、
よく世論調査で、ね、こう今の政権を支持する理由、いや他の政権よりは良さそうだからっていう選択肢があって、
あ、
でそれをかなりの割合の人が選んでたりしますけれどもね、うん、なんか他の政権の方がいいのかもしれないと思うようなその提示の仕方をするっていうことも、うん、その野党にとっては一つのテーマなのかもしれないですよね。
そうですね、うん、
ダメだし、もう大事な時もあるけれど、うん、こっちにもっといい選択肢ありますせーっていう示し方をすると、うん、あ、なんだ、今以外にもやり方あるんだっていうふうにね、気づく有権者もいるのかなって気がしますね。
あと、うん、あれですね、まあ、この前には選挙の前に総裁選があって、
はい、
まあ、総裁選誰にするかみたいなことでマスコミは一気にこれを報道してましたね。
自民党の
ね、この後時間を空かずにこう、衆議院の選挙になると、うん、でこれになってからはなんかまあね、各政党の思惑もあり、うん、まあ、それに対するメディアの対処の仕方もありで、うん、まあ、報道がちょっと沈静化したような、なんかおとなしの構えみたいになって選挙に入っていっちゃった。
そうですね、朝日新聞ですかね、うん、メディアの分析によると、うん、特にワイドショーの中で、うん、総裁選と実際の衆院選の、うん、報道の割合が4割、うん、4割減っていたと。
あ、そうなの。
これはね、うん、まあ、今立民の代表選、明日告示でやってますけど、うん、非常に扱いが小さいですよね、うんうん、むしろ維新が騒ぎ立てて、ブーメランとして帰ってきた文書交通費の問題がクローズアップされていて、本来はやっぱりこの、野党側のね、うん、それぞれの代表選、非常に重要な選挙なので、うん、それぞれの、人たちが何を言ってるかと、前回の自民党総裁選と比べると、まあ、かなり報道の熱量に差があるなと思うので、うん、まあ、こういったところでもね、結局なんか与党だけがいろいろやってるかのように見えるんですけど、実際は各候補者の話を聞けばですね、うん、野党は野党なりにこういろんなね、アイデアを、まあ、今回の反省を踏まえて、考えてるっていうのは分かるので、これも、まあ、メディアの責任っていうところもね、
大きいですね。メディアはちょっと結構大きく関与してるなと俺は思ってるんだけど、
はい、
でそれと文書交通費もね、うん、やっぱね、1日で100万円とかね、
すごいですね。
変な言い方だけど、うん、ちょっと面白いのよ。
なるほど。
報道として、うん、あいつが1日で100万円もらったんかみたいなことがね、
そうですね、
こうやっぱ庶民のこの気持ちをくすぐるというか、うん、まあ、そういうことで、ただこの立民のなんかこう誰にするかみたいなことはあんまり伝わってこないのと、うん、それからまあ山口二郎さんなんかは別に枝野で、あの、全、ものすごいさっきおっしゃったみたいに、まあ、票差でもすく、あの、小選挙区では、こう入れ替わる可能性が随分あったと、
うんうん。
それはあったんだけど、まあ、届かなかったっていう分析で、だそれが、こう、まあ、枝野さんに、なんていうの、魅力があるかないかはちょっとわからないけど、うんうんうん、なんか、大騒ぎして変える、っていうのもなっていうふうに、
なかったんじゃないか。
ちょっと思うんだけど、ね、どうですか、そこは。
まあ私自身は、うん、その代表としての発信力っていう意味では非常に堅実で、うん、あの、ミスはないんですけれど、うんうん、なんか変えてくれるのかな、変わるのかなっていう期待感を、うん、まあ良くも悪くも、うん、あの政治家の方たちってやっぱりこれまでの活動を含めて、うん、やっぱ、うん、あの、枝野さんの場合は民主党の時の官房長官っていう、
ね。はい、そうでしたね。
その時のことの。
あ、ちょっとイメージ残ってるかもしれないね。
そうですね。まあ、うん、とはいえ今の官房長官なんかと比べると本当に、うん、長い1時間ぐらい会見してたりとかですね、うん、まあ、それこそ台本なしの会見でやってましたし、うん、あの、手堅くやってきたところいっぱいあるんですけど、うん、やっぱ民主党の時の、あの、幹部だっていうイメージも強いですし、うん、今回あれですよね、与野党問わずベテラン議員の落選っていうのは非常に目立ちましたよね、
う
ん、あの小選挙区で小沢さんとか中村喜四郎さんがね、うん、敗れたりとか、うん、あの、野田武さんとかね、甘利さんとか、うん、まあ、これはなんとなくこう有権者側が与野党問わず、うん、まあ、新たな、あの、世代に、まあ、選挙、あの、国会をね、任せたいという、うん、まあ、世代交代みたいなことを望んでるっていう、うん、これは、まあ、あの、与野党問わず、有権者の中の一定層の中で非常に強い思いとしてあるのかな、みたいな。
望月さんからご覧になって、この泉健太さんと、はい、大阪誠司、さんと、西村、はい、
ちなみさん、
まあ、今のところこのお三方がよくね、報道されてますけど、はい、で、どんな、まあ、簡単に言うとどんな特色がある方ですか？
そうですね。私、あの、大阪さんは直接的に何回かお話ししたことがあって、他のお二人は、あの、なくて、ぶら下がりの、あの、会見の様子を見たりとかなんですけど、あの、泉さんからすると確かに、こう、若々しさ、フレッシュさ、まあ、あの、うん、この間の、代表選の会見なんかを見てても感じますし、非常にキャッチーで分かりやすい言葉で伝えていく。だから、まあ、この今回の衆院選何が悪くて、でもここまで枝野さんがやってきたのはどこが良かったのかってことも、まあ、総括してきっちり言えてると。まあ、フレッシュさという意味では泉さん、まあ、あと今、まだ模索中だと思うけど、小川さん、淳也さんなんかも、あの、ちょっと新たな世代交代っていうところでは期待させるかなと。
例えば。そこも、やっぱしなんか推薦にて20人集まらせちゃダメなの、それ。
そう、あの、つまり最大、党内、あの、立憲最大の党内グループのサンクチュアリーっていうところで、まあ、いろいろ悩んだらしいんですよ。最後はやっぱ大阪さんという形で決めたので、うん、小川さんからすると若手とか、はい、個人的に20人を集めなきゃいけないというところがちょっとハードルが、うん、あの、高くなってしまってんのかなと。
小坂さん世代的にはね、ちょっと60代ですけれども。
そうなんですね、はい、ただ私、あの、このニセコ町長確か3期ぐらいやってらっしゃって、あの、はい、ニセコ行ってちょっと取材した時もあったんですけど、うん、やっぱりものすごく、あの、手堅くて、うん、割と人を動かす力があり、かつアイデアマンなんですね、うん、それから公文書の開示に対する意識でもすごく高くてですね、うん、まあ、町長からその後、まあ、知事への要請があったりとかしたんですけど、自分はやっぱり国会で頑張りたいということで、うん、あの、やはり、あの、質疑とか話を聞いてても安定感、うん、それから、まあ、単に安定してるだけで何を変えていかなきゃいけないのかという部分も結構クリアになっていて、うん、私、まあ、大阪さんって人柄も知っているだけに、うん、あの、いいんじゃないのかなというふうには、うん、あの、感じてたんですね。
西村さんは
西村さんやっぱり女性、やっぱりだ、あの、一人、まあ、もしできれば二人ぐらい出てほしいなという中で、うん、あの、会見見ましたけど、やっぱり女性のジェンダーの事務局長というのをやっていて、うん、非常に勉強熱心で、はい、それからやっぱり発言も、あの、まさに大阪さんと似ていて、まあ、すごく安定感がある。で、こういろんな人たちをこうよく見ながら、あの、自分自身のこう言葉で発出することができる。で、まあ、あの、これまで多分代表選、蓮舫さんとかね、あの、代表になったりしてたんですけど、やっぱりジェンダーを前面に掲げている党なので、ここはですね、やっぱり女性としての発信力、はい、あの、やっぱり女性たちの期待っていうのを、特にちなみさんは、うん、まあ、一手に集めて出てきてるかな、
まあね、
なんか
あの、
はい、すいません。
ね、あの、本当、その、ちょっともうちょっと解説ね、聞きたかったですね。あの、それぞれの民主党間、あの、立憲民主党間っていうのも聞きたかったですよね、代表
そうですね。
あともう一つね、政治も何も本当に変わっていかなくちゃいけないのに、うん、 まあ、企業も含めてなんか変わらずに
変わらないでいいと
なんかしがみ、うんまあ、市民も含めて ね、
そ、 うですね、
そこにしがみついててこれもちょっとダメだろうっていう方に行っちゃうんじゃないかって心配になるよね、
はい、ありがとうございました。お話はつきませんが、はい、月一レギュラー東京新聞の望月磯子さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。